市長とホットカフェトークの時間です。今月も熊谷市長にいろいろなお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、先月のこのコーナーでちょっと先にお話をしていましたけれども、エバースの佐々木貴文さんの登米ふるさと大使委嘱状交付式が行われましたね。
はい、
はい、市長随分緊張なさっていたようでしたけれども、交付式の時、
はい、
はい、どんな気持ちでしたか。
まあ正直本当に緊張しましたし、はい、あとはその芸人さんとの、まあ、やり取りもどのようなやり取りになるのかっていう、そういった緊張感がですね、どうしてもありまして、
満員のね、客席でしたしね、祝祭劇場がね、でもすごく皆さんにも市長もいじってもらって、
はい、
とても楽しい交付式になったんじゃないかなと思いますね。そうですね。
皆さんからはよかったよということで言っていただきましたし、
はい、
まあ、緊張の中にもいい雰囲気で臨めたなと、そのように思ってます。
はい、ちなみにエバースの町田さんの、はい、このふるさと大使への就任っていうところに関しては、はい、いかがですか。
そうですね。今回佐々木さんはやっぱり市内出身ということで、まあ、佐々木さんお一人にということのご案内でしたけれども、やはりエバースとしてこれから活躍されていくお二人なので、私の思いとすればぜひ次年度以降ですね、そういったふるさと大使へのその移植も考えた中でやっていきたいなと、ぜひお願いしたいなとは思っております。
ぜひね、コンビでこう大使になって、ますますね、登米市にもこう何度も来ていろんな活動していただけると嬉しいですね。
そうですね、そうしていただくと本当にありがたいですね。
はい、ありがとうございます。そして、先日は第18回登米市畜産共進会がありまして、市長もそちらにも行ってらしたということですね。
はい。
はい、いかがでしたか。
正直大変暑い日でして。
はい、7月4日。
そうですね。
はい。
生産者の皆さんもだいぶ汗をかかれておりましたし、牛もですね。
そうですね。
やはりまあ、私の目から見ると、ぐったりしてたような、そういったように見えたんですけれども、
はい。
まあ、大変な思いで、まあ、無事にですね、共進会の方は、終えさせていただきましたけれども。
で、今回、チャンピオン賞に選ばれましたのは、波佐間町和牛改良組合、千葉ズファーム株式会社のラムネ号、スプライト号、ということですね。
そうですね。生産者がですね、青年、若い方ということで、うん、今からこう、登米市の畜産業界を背負っていただく方なんだろうなと思っておりますし、さらにこの県大会に向けて、まあ、準備をしっかりと整えていただきたいなと、そのように思っております。
はい。今後、宮城県の総合畜産共進会につきましては、肉用牛の部が9月6日、で、乳用牛が9月24日、肉豚の部10月31日と、続くことになっております。ね、まず体調管理ですよね、人も牛もね。
人も牛もそうですね、うん、本当に暑い日が続いておりますので、皆さんもぜひ体調管理に気をつけていただけるといいなと思います。
はい、ありがとうございます。さあ、それではですね、お話に入っていきたいと思います。まずは、夏休みにね、市内の学校入りました、期間中、ため池や水路での水難事故に注意していただきたいですね。
はい。旅行や様々なイベントを計画している方も多いのではないでしょうか。海や川などでの水遊びは夏の醍醐味でもありますね。しかし、夏休み期間中は子供たちの水遊びや魚釣りなどによる事故が大変多くなります。水難事故防止のため、水路やため池には立ち入らないよう注意していただきたいです。また、自分自身が注意するだけでなく、保護者や近所の方にも目を光らせていただいて、水難事故のない夏になるようみんなで気をつけてまいりましょう。
はい。子供がため池や水路に転落し死傷する事故は毎年のように発生し、とうとう命が失われています。また近年では子供だけでなく高齢者の水難事故も増えています。昨年度、宮城県内では農業用の溶廃水路などにおける水難事故により2名の方が亡くなっています。用水時期は水量が多く、一度転落すると子供や高齢者の力では這い上がることが非常に困難です。 立ち入りを禁止する看板やフェンスがある場所には近づかないよう、ご家族で声掛けをするなど、大切な命を守るためですね、ご家族、それから地域の皆さんのご協力もお願いいたします。登米市というと御嶽堂がねありますけれども、
はい、
ね、本当にこうたくさんの方々が県内外からいらっしゃる一大観光スポットになりましたよね。
そうですね、おかげさまで本当に多くの観光客の方々がですね、御嶽堂に来ていただいて、水遊び楽しんでいただいている、うん、そのように思っておりますが、
はい、
私自身も幼少の頃、御嶽堂の方で遊ばせていただきましたし、うん、
はい、
今はなかなか危険を伴うということで飛び込みみたいなのはできませんけれども、はいはい、当時はなんかそういったこともやられてる方々結構いらっしゃったのを、
ね、男の子たちなんかよくねやってましたけれどもね、はい、そう今はダメなんです。でまた浅瀬もあるのでね、小さい子どもたちも遊べるすごく貴重な場なんですけれども、
はい、
そのやっぱり深い浅いに関わらず事故っていうのはね起きてしまったりしますので、せっかくの場所ですから、そういう悲しい事故がね起きないようにみんなで気をつけて楽しんでいただきたいですね。
はい、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、これからの季節特にね注意が必要となりますのでよろしくお願いいたします。続きまして、登米市奨学金返還支援事業補助金について教えてください。
はい、登米市では若者の U ターンと定住を促すことを目的として、奨学金の貸与を受けて就学した人が登米市内に居住就職した場合に奨学金返還額の一部を補助しております。補助金額は1年度あたり最大18万円で、最長3年間、3回まで申請が可能となっております。その他年齢要件などもございます。詳細につきましては市公式ホームページをご覧いただくか、またはお気軽にお問い合わせいただければと思います。
はい、こちら令和6年度からスタートした事業で、補助対象はですね、今市長がおっしゃったように、過去に登米市に住んでいて進学などで一度市を離れた後、令和5年4月1日以降に登米市に U ターンし、市内または近隣の市町で働いている人、あるいはもともと登米市に住所があり令和6年2月1日以降に大学高校などを卒業もしくは中退後、引き続き市内または近隣市町で働いている人、つまり進学後に登米市に戻ってきて働いている人、引き続き登米市で働いている人の奨学金の返還額に補助金が出るということになります。この奨学金の返還というのはやはり、特にね若者就職したての人のお給料の中から出すっていうのはかなりの負担になりますからね、補助金が出るんだったら登米市に戻ってきて近場で働こうかなという選択肢ができるというものです。で、昨年度令和6年度は8件の申請があったということです。今年の申請期限は9月30日までとなっております。予算の範囲内での交付のため早めのご相談申請をお願いいたします。ご家族でそういう人がいるっていう場合はですね、ぜひ連絡してみてあげていただきたいなと思います。これがまた登米市に戻ってくる一つきっかけにもねなってくれるといいですね。
そのようにつながれば本当にいいなと思いますし、それを期待してこういった若者に補助していきたいなと、これからも続けてまいりたいなとそのように考えております。
はい、よろしくお願いします。続きましてゼロカーボンシティ登米ジュニアミーティングというのが開催されるんですね。
はい、登米市は2050年カーボンニュートラル実現を目指すゼロカーボンシティを表明しております。その実現のためには将来にわたる継続的な二酸化炭素排出量削減の取り組みが必要であり、次世代を担う子どもたちの関心と理解を深めていくことが重要となります。この度地球温暖化やカーボンニュートラルについての関心と理解を深めてもらうことを目的に中学生を対象としたジュニアミーティングを開催いたします。当日は地球温暖化の影響や環境を守るために必要な行動などについて宮城教育大学の宗方教授にご講演をいただくほか、中学生によるグループミーティングとして地球温暖化について グループごとに話し合い、その内容を発表していただきます。どなたでもご覧いただけますので、事前にお申し込みの上、ぜひご来場ください。
はい。こちら8月6日水曜日の午後1時30分から中田農村環境改善センターで開催します。で、今お話ありましたように記念講演、そして中学生によるグループミーティングを予定しております。観覧の申し込み期限は8月4日月曜日までとなっておりますので、希望される方は電話または電子メールで市民生活部環境課までお申し込みください。昨年度もこの取り組みありまして、市内の中学生30人が5つのグループに分かれて、地球温暖化防止のため未来に向けてできることについて話し合って発表を行いました。ぜひね、子どもたちのその学びの成果っていうところを皆さんに見ていただきたいですね。さあ、そしてこちらはフォトコンテスト、市民バスのある風景、こちらが開催されるということですね。詳しく教えてください。
はい。市政施行20周年を記念し、市民バスを題材にした写真を通じて、市民バスの利用促進や地域の魅力を再発見することを目的としたフォトコンテストを開催いたします。あなたの自慢の一枚をぜひご応募ください。
はい。こちらですね、登米市民バスの車体やバス停、待合所など市民バスに関連する風景を撮影した未発表の写真が対象となります。で、市内に在住または在勤在学している人が応募することができます。募集期間は8月1日から10月31日まで、応募フォームから電子申請で提出するか、A4 サイズに印刷したもの、あるいは電子データを CD に保存したものを持参または郵送で提出してください。普段市民バスってなかなかね、大人になって自分で車を運転するようになると乗らなかったりするんですけれども、このイベントをきっかけに路線図を見ていただいたりとか、こんなルートを走ってるんだなとか、あとはやっぱり今通学でね、学生さんが使っているのを見かけることが圧倒的に多いですけれども、学生さんはね、バスの車掌から見ている何気ない風景を写真で撮ってみたりとか、楽しそうですね。
そうですね。まあ、これを機にですね、市民バスを身近に感じてもらったり、地域の新たな魅力を発見したりするきっかけになれば嬉しいですね。
はい、そうですね。やっぱりこう、なくてはならないものになっている方っていうのも多いと思いますので、ぜひ皆さんもね、魅力再発見ということで写真撮ってみてください。
はい、お待ちしております。
はい。さて、7月ももう下旬ですので、これから市内ではお祭りシーズンがねやってまいります。まずは明日明後日ですね、この週末は猿まで、まず明日土曜日26日が、6月祭り、それから27日日曜日は登米市猿間夏祭りが開催されますね。6月祭りは、この名前が400年ぶりの復活ということですけれども。
はい。6月祭りに関しては、市内の若者、中学生も協力しながらですね、こういった一緒に夏祭りに取り組むというようなことは伺っております。
はい。
実は私も今から二十数年前、からですね、神社のみこしを担いでおりまして、そういった活動をしながら、町づくりをどのようにしていくのか、町に活気を、取り戻すためにどのようにしたらいいのかというものを常々考えておりました。で、いざみこしを担ぐといってもですね、なかなかこれ簡単には担げないものでして、実は神田のみこしを一度見に行って実際に担いで、
はい、
そういった勉強もしながら、
はい、
佐沼のおみこしさんをどのように祭りを構築していくのかというものをこの間約20年にわたって、うん、私もみこしのそういった活動をさせていただきました。
うん、
皆さんもぜひですね、おみこし担いでいただくことによって、その地域のみんなと触れ合って、より 街づくりに貢献していただきたいなと、そのように考えております。
はい、この6月祭りではですね、その登米市みこし祭りもね、同時開催されるということですので、ぜひお楽しみいただきたいところです。で、登米市佐野の夏祭りの方は今回会場をエースファクトリー東北中江公園にね移しての開催ということですので、皆さんお間違いのないようにねお気をつけください。そして8月に入りますと、8月2日土曜日には豊間明治村夏祭りがあるということですね。今回こちらは豊間盆踊りも合同でと言いますか、一緒に開催されるということです。お笑いライブとかもこちらはあるそうですね。
そのようですね。はい、私もこの夏祭りの方には、参加させていただいて、終始ずっとその場所にいるわけではないんですけれども、開会行事に参加させていただきたいと考えております。
はい。そして、なんといっても、8月10日日曜日には、豊里で、よさこい&ねぷたイン豊里、そして南方で宮城留め牛祭りがね、開催されます。こちらも毎年楽しみにされている方多いですよね。
そうですね。こちらに関しましては、特にですね、この豊里のよさこいねぷた、これに関しましてはもう、まあ、かなり長い年月をですね、ずっと継続してこられた。で、やっぱり街を元気にするために、そういったねぷたをですね、見ながら、地域の皆さんと触れ合うことによって街づくりを進めてきていただいている、これは本当に感謝させていただきたいなと思っております。はい、南方の、牛祭りに関しましては、こちらは本当に南方のですね、登米産仙台牛、これは味わっていただける本当にいい機会になりますので、はい、ぜひ皆さんご来場お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。
はい。まあ、この他にもで、たくさん紹介しきれないぐらいのお祭りがもう毎週のように予定されていますので、ぜひね、皆さん、毎週お出かけいただいて、このお祭りシーズン楽しんでいただきたいですね。
はい。ぜひ一緒に楽しみましょう。
はい。ということで、今月も熊谷市長にいろいろお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
以上、市長とホットカフェトークでした。